後を披露したことのある神奈川でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード第14章、客人志願、ギリシャ。ある晩、私はオモニア広場の安食堂で食事をして帰ると、突然ホテルの部屋で腕立て伏せを開始した。体力がとてつもなく落ちているように思えてならなかったのだ。1、2、3、4、5、6。掛け声をかけて腕立て伏せをしているうちに、突然、そんなことをしている自分がひどく滑稽で、思わず笑い出してしまった。力が抜けてしまった私は床に転がり、仰向けになったまま笑い続けた。この姿を他人が目にしたら、気が狂っているとしか見えないかもしれない。そう思いながらなお笑い続けた。笑いの衝動が収まると、そのままの姿勢で考え始めた。確かに私はアテネという都市に違和感を覚えている。しかし、その違和感がギリシャ全体に言えることなのかどうかはまだ分かっていない。それを確かめるためにも、そろそろ移動を開始した方がいいのかもしれない。私は床から起き上がると、シンタグマ広場のツーリストインフォメーションでもらったギリシャの地図を取り出した。机の前に座り、地図を眺めていて、やはり心が惹かれたのは、エーゲ海に点在する島々だった。クレタ、ロードス、ミコノス、サントリーニ、デロス。青い空に紺碧の海。石畳の坂道に小さな教会。白い壁に刻意の老婆。それがどこの島の風景なのかは曖昧だったが、エーゲ海の島を紹介する何かの映像で見た記憶があった。きっとそれは本当に絵のように美しい風景なのだろう。だが、そうした島に滞在し、のんびりと日を送る楽しさを満喫するには、私の懐はあまりにも貧しすぎた。私はペロポネソス半島に目を移した。ペロポネソス半島は、アテネの西にある巨大な島のような半島で、コリントスのあたりでかろうじて大陸とつながっている。小型の九州のような地形をしたそのペロポネソス半島の中で、私が知っている地名はわずかに三つしかなかった。オリンピア、スパルタ、ミケーネの三つだ。しかし私は、ペロポネソス半島に関して、一つだけ知っていることがあった。それはペロポネソス半島がギリシャの田舎と呼ばれているということである。 ギリシャという国がヨーロッパの田舎なら、ペロポネソス半島はそのギリシャの田舎だという。私がこの旅でぼんやりとではあったが、ギリシャまでのルートを考えていたのは、ギリシャの田舎たるそのペロポネソス半島に行ってみたいという思いがなくはなかったからだった。なくはなかった。そう。一方ではそこへは行かない方がいいのではないかという思いもあったからだ。一時間ほど考えて、ペロポネソス半島に向かうことにした。出発するなら早い方がいい。私はとりあえず、自分が知っている三つの土地の中で最も近いところにある、ミケーネに行ってみることにした。だが、翌日、ペロポネソス半島への出発が遅くなってしまったのは、午前中にシバリシスソフィア通りにある日本大使館へ行き、さらにその帰りに、シンタグマ広場のツーリストインフォメーションに立ち寄らなければならなかったからである。大使館へ行ったのは、パスポートの件で尋ねたいことがあったからだ。私のパスポートは長い旅の間にかなり貫禄が出ていたが、破損したり閉じ糸が緩んだりというまでには至っていなかった。しかし困ったのは、22ページある詐称の欄が通過してきた国のスタンプでいっぱいになってしまったことだった。よく見てみると、パスポートには結構いろいろな欄があることがわかる。まず表紙裏には、日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の所管に要請する。日本国外務大臣、とあり、第1ページにはその英文が記載されている。第2ページには、旅券番号から始まって生年月日や身長に至るまで私のデータが載っている。第3ページと第4ページには、それぞれ渡航先と効力が明記されているし、第5ページには、写真と所持人辞書、つまり私のサインがある。6ページから8ページまでが追記という欄になり、9ページ以降が詐称の欄になる。トルコでもギリシャでも、係官はスタンプがひしめき合っている詐称の欄ではなく、空いている追記の欄に押してくれていたが、そこも徐々に余白がなくなりつつあった。これからもまだいくつかの国を通過していくということになると、新しく入った国のスタンプは、どこか他の国のスタンプの上に押してもらわなければならなくなる。だが、できればそれは避けたかった。どこの国のどこの土地でも、私はほとんど記念品の類を買ってこなかった。その意味では、私がその国を通過した痕跡は、出入国の際に押されるパスポートのスタンプだけだと言ってもよかった。一つの国に入り、出る。スタンプにはただその場所と日時が記されているに過ぎなかったが、私にとってはどのような記念品より貴重だった。だから、せめてそれだけは原型を留めておきたかった。 しかし、旅先でパスポートに余白がなくなった場合、一体どうしたらいいのか。これまで、そんなことが書いてある旅行書を読んだことはなかったし、そんなことを教えてくれる人もいなかった。あるいは、新しいパスポートを作らなければならないのかもしれない。もしそうであるなら、写真を撮らなくてはならないし、発行までにある程度の日数も必要だろう。その場合は、ペロポネソス半島へ旅立つ前に手続きを済ませ、アテネに戻ってきた時には受け取れるようにしておきたかった。私はそうしたことを尋ねるために大使館に行ったのだ。この件で日本の在外公館に足を運ぶのは初めてではなかった。トルコでも早めに手を打っておいた方がいいと思い、イスタンブールにしばらく滞在することを決めた時点で日本領事館を訪ねていた。手紙が来ているかどうかを確かめるついでに相談するつもりでいたのだ。イスタンブールの領事館へ行くと、まず玄関にこの横のベルを鳴らせと書いてある。ベルを鳴らすと、人が一人通れるくらいのドアが開く。そこを入ると、現地採用と思われるトルコ人の男性が出てきて、紙切れを突き出す。これに氏名を書けというのだ。その場で書いて渡すと、しばらくして日本人の女性が出てきて、切工場にこんなことを言う。武器など持っていないですね。私が笑って否定すると、彼女はニコリともせず言った。パスポートを見せて。言われた通りパスポートを提示し、中に入ろうとすると、彼女は高圧的な口調でこう言った。そのショルダーバッグはここに置いていくように。途端に私は嫌気がさし、その場で引き返してしまった。ところが、アテネの日本大使館は違っていた。警戒もイスタンブールほど横行ではなく、応対に出てきてくれた男性の会員も愛想が良かった。私がパスポートを見せ、どうしたらいいのかと尋ねると、会員はごくあっさりと言った。贈歩すればいいんです。贈歩。後ろに張り足すんです。そんなことができるんですか？簡単です。それはありがたい。ここでやっていただけますか？私が尋ねると、会員はもちろんと言った。しかもすぐにできるという。私は、それではお願いしますと頼んだ。1500円です。え？ 1500円分のドラクマをいただきます。会員にそう言われて私は慌ててしまった。金のことを全く考えていなかったのだ。1500円といえばこのアテネでも1日から2日分の滞在費に匹敵する。たかがスタンプのためにそのような無駄遣いをしていいものだろうか。私が考え込んでしまったので逆に会員が不思議そうに尋ねてきた。どうしました？私が正直にこちらの懐具合を話すと会員は笑いながら言った。パスポートの贈付をする人も珍しいけど、その金額を聞いて悩む人には初めてお会いしました。私は考えに考えた末、もうしばらく余白を利用して切り抜けることにして、何もしないで大使館を退散した。その足で新タグマ広場のツーリストインフォメーションに回った。ペロポネソス半島を走るバスのタイムテーブルが欲しかったからだ。
明日への希望、音楽の力に圧倒される大工。 TBS ラジオ公演、ウクライナ国立歌劇場管弦楽団大工&運命が12月28日横浜みなとみらいホール、29日30日は東京オペラシティで開催されます。伝統を誇るウクライナ国立歌劇場管弦楽団がベートーベンの最高傑作を奏でます。魂を揺さぶる圧巻の響きに身を委ねる特別なコンサート、大工&運命。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954 ゴルフスクール事務局まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。